さあ、転職王のヤバい放談第18回ということで、今日は2月の12日ということですね。昨日ね、ビッグニュースが飛び込んでまいりましたね。野村克也監督が亡くなったっていうね、ニュースが飛び込んできましてね。野村さんもね、いろいろな、本を書かれてますから、また野村さんの本をね、まあまた読みたいと思いますけれども。まあちょっと今日はね、ちょっと野村さんの亡くなった話題はちょっと置いておいてですね。中谷昭弘さんの読む本で人生が変わる。なりたい自分になるための本の使い方66という本がね、ちょっと前にもこのラジオトークにも紹介したんですけれども、メルカリで売りましたんでね、ちょっと今日は発送しなきゃいけないんで、まあ、その前にね、ちょっと記録として残しとこうということで、ちょっとこの本の内容についてね、ちょっと読んでみたいなと思いますね。まあ、前回も言いましたけど、パッと開いたところを読もうと書いてありますんで、また違うページを開いてみましょう。パッと開きました。20読んで体験して並べ替えて埋めると、まあそういう話が載っておりますね。これはね、なんか中谷塾の話が書いてありますね。なんか中谷塾で、遠足塾で、なんかひろこさん、越野ひろこさんのところに行くっていう話が載っておりますね。中谷さんと越野ひろこさんは親戚らしいんですね。この書いてあるのは、なんか太字で書いてあるのがですね、写して覚えただけで行動に写していない人は大勢います。それは本の読み方としては損していますとね。そうこの本でね、この小松さんという本の人の本が紹介したって、なんか、整理術みたいなね、ちょっと前にあのこんまりさんの、本が売れましたよね。あれすごい売れましたよね。なんかワクワク、ときめかないものは捨てるみたいな感じでね、捨ててから後悔したらどうするんだと思いますけどね。ちょっと僕なんか本当に物がなかなか捨てれなくて、もう本当ゴミ屋敷みたいになってますけどね。こういうね、この小松さんの本もちょっと読んでみようかな。なんかとにかく、なんかね、物を減らしたい、断捨離ね、したいですよね。あんまりちょっとこのページは、あんまりいいこと書いてなかったですね。僕にピンとくることがね。だからピンとくる、来ないっていうのがあるんですよね。一応まとめるのはね、読んで満足しないって書いてありますからね。中谷さんよく書いてますのはね、なんかこの本でも別のページで書いてあったんですけど、なんか彼女に、中谷、彼女かな、付き合ってた相手かなと覚えてないですけど、中谷さんの本を読んでいたと。で、デート中にもかかわらず、その本を読んでいて、あ、こうしてはいられない、ちょっと私はあれをやらなきゃいけないと思ったんで、ちょっとデートは今日で終わりねって言って帰っていったみたいな話が書いてありましたけどね。あとなんかブログ塾をやっていたら、なんかそうだそうだ、こんなプロフィールだったらダメだということで、プロフィールを直さなきゃいけないんでって言って、なんか帰っていた人もいたみたいなね、書いてあって、とにかくなんか本を、ね、一冊ね、全部読んでしまうような本は興奮しないからダメなんだって、本当にいい本はもう読んでる途中で行動したくなるんだっつってね。まあ、確かにね、その中谷さんの本に限らずね、僕もね、自己啓発とかの本読んでてね、まあ、途中でなんか脳が活性化してきてね、途中で読むのをやめてね、いつまで経っても最後まで読めないというような本ありますけどね。いい本なんだけど最後まで読んだことがないとか。アファーメーションって本があるんですよ。トマベチヒデツさんが訳してるね、ルー・タイスの本とかね。まあ、あれ分厚いっていうのもあるんですけどね。なんかいつもね、途中でね、もう読むのやめてしまうんですね。なんかいろいろアイデア思いつくんですね。まあそういう本がいい本なんでしょうね。あ、それでまたパッと開きましたら、チャプター2、本を読んだら行動するって言ってね。まあ結局もうあれですよね。ホリエモンの多動力もそうですけれどもね。まあ成功するには行動するしかないわけじゃないですか。ね。とにかく行動するっていうことですよ。で、まあやっぱその行動するためのきっかけをつかむために本を読むっていうね。で、まあ本を読んで行動してたら、また何かちょっと足りないところが出てきて、またそこで改めて本を読むとね。だからやっぱり昨日もね、その中倉健太さんのなんかインプットっていうセミナーかな、なんかの動画を見てたんですけどね。結局ね、バックグラウンド、まあ、背景っていうのがみんな違うわけです。人生経験っていうのが違いますしね。その脳の中に入ってる経験とかが違うんでね。やっぱり同じ情報を得てもね、なんか感想も人それぞれだしね。なんかその響くとこも違うんですよね。だから、なんですかね。やっぱりインプットした方がいいんですけどね。書いてありました。これね、本は行動するための手段、 最後まで読んでたら遅いってね、まあ、さっき言った内容がもうこの2行に、簡潔に詰まっているんですけどね。あ、まさにさっき言ってた話出てきました。ほら引き寄せましたね。以前デートの時に女の子が僕の本を読んでいて、中谷さん帰っていい、私こんなことしてる場合じゃないわ、中谷さんの本を読んでたら興奮してきて急にやりたいことができたので今日は帰りますと言いました。しかも彼女はその本を最後まで読んでいません。途中まで読んでこうしてられないという気持ちになったのです。ね、中谷塾でも文章の書き方の本を読んでいたら塾生がすぐ帰っていいですか、今ブログのプロフィールが恥ずかしくなってきたので少しでも早く帰って削除したいんですと言って授業中に帰りましたって、これね、もう僕の記憶の中に完璧に入ってましたね。ね、この2分前3分前の僕の音声とちょっとバックして聞いてもらったらほぼ再現されてますよね。もう完璧でしたね、本当に言った内容が頭の中に入っていたと。もうこの本はもういつ売ってもいいですねって、今日は発送するんですけどね。本は究極電話帳です、ね、中谷さんもこのね、なんか同じことは二度書かないと言ってましたけども、これもなんかどっかで読んだことありますけどね、本は究極電話帳ですつって ね、でこのね、本は究極電話帳ですとこの一行で何ですか、過去の中谷さんを読んだことがあるとこの一行で分かるんですよね。だけど中谷さんを過去に読んだことない人がこの本は究極電話帳ですだけを読むとね、何のこっちゃかよく分からないんですよね、ということなんですよ。さっきのその、長倉さんのインプットの話もしましたけどね。だから結局なんか、ね、前の、ラジオトークでも言いましたけどね、その、本のレビューですよね。1と5に分かれるって言って。で、まあ、売れた本は大体1か5のレビューがつくんですけどね。5のレビューしかついてない本は身内しかレビューしてませんからね、まあ、僕の本も5しかついてませんけどね、身内しかレビューしてないと思うんですけど、結局ね、人生経験が違うので、ある程度レベルが高い人が読んで、あ、これは深いっていう一言もね、経験ない人は何のこっちゃかよくわからないっていうのがあって、理解できないから1ってなるんです。それはそいつが人生経験が足りないだけなんで、もっと勉強しなあかんし、まだそいつにはその本は早いから売らずにですね、本棚に取っといて、まあ2年後とか3年後に読むと、ああ、こんな深い一言だったんだっていうのが本なんですよ。いい本なんです。だから本当にもうダメな本はダメですけどね。だから本当にこの本は究極電話帳ですってたったこの一行なんですけど、分かる人には分かる、分からない人には分からないっていうね。あ、ここもいいこと書いてありますね。本は疲れた人が読みますっつってね、書いてありますけど、いや本当に疲れると本読まないですけどね。だからもう今 YouTube ね、僕もね、午前中とかね、本読むんですけどね。なんか仕事するじゃないですか。疲れてクタクタで帰ってくるじゃないですか。で、本読もうと思うじゃないですか。疲れてるからちょっともう本、もうちょっと読むのもやめとこうって YouTube 見るんですね。だから、中谷さんはちょっとまだ、Twitter もやってないしね、アナログの人だと思うんですよね。だから、あれなんですけどね、疲れた人が読みますと。僕は少なくともそれを原点として書いてまして。まあ、これはこだわりなんでしょうね。原点って書いてあるからね。もうずっと書き続けてね、ずっとこのスタイルでずっと本を出し続けてるわけですからね。しかも本好きではない読者が対象ですつって、これ中谷さんの本がっていうことですからね、だからもう中谷さんの本も結構レビュー叩かれたりしてますけどね、本好きではない読者が対象なのに本好きな人が読んで、なんか薄っぺらいとか言ってもしょうがないですよね。本をあんま読まない人が読みやすい。だから僕の知り合いでも中谷さんの本好きな人いるんですよ、本好きじゃない人ですからね、そういう人が読んでね、だからそういう人はだから分厚い本読めないですから、ここにも書いてありますよ。母親からあの本サインして何冊か送ってと言われるのは、あの本は分かりやすくてええわ、近所のおばちゃんに配りたいからというのが基準です、ね、そう、この近所のおばちゃんレベルね、ワイドショーしか見ないようなおばちゃんレベルの人が読んでためになるような本を書くっていうね、これが多分中谷さんのポリシーだと思いますから、もういつも新潮文庫とか岩波文庫とか読んでる人が中谷さん本を読むとね、なんか薄っぺらいと思うかもしれないですけどね、はい、本は人生は頑張ってみる甲斐があるんじゃないかなと思えるきっかけを作るのですってね、その前に今もう死のうかなと思っていた人も本を読むともう少し生きてみようと思い直したりしますって書いてあって、これね、この前も奥島グループの中村文也さんとも話してたんですけどね、まあ文也さんのメッセージね、を読んでね、Facebook とか読んでね、本当にもう一日生きてみようと思いましたって来るらしいんですけどね。だからそれはもちろん本でもいいんですけどね、本当にね落ち込んでるとね、やっぱりねちょっと本を読む気力がないので、それは動画でいいと思うんですよね。だからこれからはね、やっぱり、まあ、本ももちろん大事なんですけれどもね、動画 動画です。まあこのラジオトークでもいいんですけど、こういうので発信はね、やっぱ音声だけだとね、だから YouTube とかだとどうしても見ないとダメじゃないですか。テロップとかも出てるしね。でもね、このラジオトークとかみたいな音声だけだとね、もう寝ながら聞けますからね。で、朝起きた時と夜寝る時にポジティブなメッセージを聞くとね、潜在意識が活性化されますからね。うん、だからこのラジオトークいいんじゃないですかね。うん、もうちょっとだけ開いておきましょうか。本に書いてあることを質問するのはチャンスの無駄遣い。これもそうなんですよ。だから著者の人と会うときはね、もう本に書いてある内容はもう全部読んでいって、ここにこう書いてあったんですけど、ここはこういう意味ですかぐらいまで質問するのがいいんでね、そういうことなんですよね。やっぱホリエモンとかもなんか講演会なんか行く必要ないと、本に大体講演する人は本に全て書いてあるからって言ってるんですけどね。でもそういうホリエモンもね、講演会したりしてるんですけど、そういう時はだからさらに鋭い質問をするっていうのが大事なんですよね。道光武志さんも言ってましたけど、その成功者賞っていうのは頭の中にいろんなものが詰まっているんですよ。いろんなものが詰まっている。でそれが何ですか、まとまった形で整理されているわけではない、必ずしも。だからその池上彰さんじゃないですけど、それいい質問ですねってあるじゃないですか。だからいい質問をすることによって、その成功者の脳の中からですね、アウトプットがされるんですよね。本当にだから成功するような人っていうのは本当にいろんな経験をしてきてるし、いろんな知識を持ってるから成功するわけですから、その成功者の中からいかにいい質問をして、自分にとってのね、最適なね、答えをね、引き出してもらうかっていうね、成功者の頭の中から引き出してもらうかっていうのが重要なんで、やっぱりいい質問をしなきゃいけない。いい質問をするためにはいいインプットをしとかなきゃいけないっていうことなんですよね。なりたい自分になる方法43、本を読んで騙される顔を抜け出そうということでね、まあ情弱だと騙されるっていうことですよね。情弱から抜け出すためにたくさん勉強しましょうということで、読む本で人生が変わるという、タイトルでお伝えいたしました。またお会いしましょう。さようなら。